デンデデデデン、私はラジオ、私はラジオ、私はラジオ。その後何でしたっけ。
あ、私はラジオ、私はラジオ、私はラジオ。
アンニョンカズハセヨ、後藤です。
カズハセです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。どうですか皆さん、元気ですか。
どうですか、元気ですか。
元気が、ね、
現金があれば何でもできるって俺の友達はよく言ってたけど、あれ元ネタなんかあんのか。
元ネタはそれ、元気があればじゃないです
か。あ、元気が、いや、なんか猪木以外の、
あ、
まあいいか。
いや、よくない。
現金があれば何でもできるって言って、なんか現金くださいみたいな。
で今日は、ちょっと後藤が、読んで面白かった、
これは何ですか。
これは
児童文学、
本ですね、本、年を取ったワニの話というフランス人の、レオポルド・ショボーという人が書いた絵本、でこれについてちょっと語ります。
これでもあれだね、副題として消防士とルノー君のお話集だから、これは要するに作者が息子に話した、ルノーの話みたいな感じなのかな。
そう、語り聞かせた話をもとに作られたという絵本で、
これ絵は誰が描いてるの。
絵もこれ消防士が描いてるんです、
ね、あ、なるほどね。
で、この絵もちょっと伝えづらいですけども、非常にちょっとユニークな、なんていうか、
モノクロの絵だよね。
モノクロの絵なんですね。そのあまりディティールにこだわらないというか、例えばあるところにメンドリがいる絵なんかも出てくるんですけど、メンドリがもう真っ黒なんですね。塗りつぶされてる。
メンドリは真っ黒でアヒルは真っ白みたいな。
アヒルは真っ白。その、まあ、黒と白のコントラストがすごく良くて、まああんまり、デッサンとかっていうことにはこだわってない。ただやっぱりちょっと、
シルエットで描くみたいな感じで、
ね、構図、このクジラの描き方なんかも非常にちょっとユニークだななんて思います。
で、なんでこれをまず読もうと思ったの。
読もうと思う、まあ一番最初に読んだのは結構前で、図書館にあって、手を取った、役の、その出口優子っていう人はですね、僕の好きな渋沢達彦の、あの一派。
あ、そうなの。
渋沢達彦一派の出口優子をおすすめなんでだろうということで、まあ読んでみたということなんですけども、で、まあ、この年を取ったワニの話の中には、全部で 4編の、小話というか、まあ、お話が入ってるんですけれども、まあ、今日はその中でもちょっとこの年を取ったワニの話の話をしようかなと思います。ざっとそのあらすじを言いますと、エジプトのナイル川に、すごく巨大なワニが、年を取ったワニが一人で佇んで住んでいて、ちょっと一匹狼みたいになってて、あんまり友達が誰もいなくて、でどんどんと、体がなかなか言うことを聞かなくなってきて、
リュウマチで、リュウマチの、
リュウマチで、で、獲物を取ることができなくなってきてた、でそれであまりにお腹が空いて、自分の、孫娘を、
これひ孫じゃないか、
ひ孫か、
ひこ孫とか書いてあったような気が
する。ひこ孫の、ワニの、子供を食べちゃ
った。こいつね、つくづくね、あのなんつうの、自制心がないんだよね。
食欲に負けるんですよ、で、まあ、ちょっと食べたいなと思ったものを食べちゃう、
そう、
なかなか、あの非常にな
んかよく今まで、あの一家滅亡しなかったなっていう気がするんだけど、
それでそれがバレてですね、いろいろあの親戚とかに、親族会議とか
に、出てけと、
出てけって言われて、
まあそれはそうだ、
そのナイル川を追放
されて、あ、違う、殺されそうになるんだよね。
そう
だ、殺されそうになるけど、このやたら鱗が硬くて、なんか何千歳も生きてるから、鱗は硬いから、あの
紙砕けなかった、
うん、そうそうそう、
それでその海に、うん、ナイル川を下って海に出て、うん、
これでっかいタコに合うんでしょ。
そうです。
あれタコってさ足10本だよね。
足は8本
足8本
タコの足は8本なんですけど、このあった出会ったタコは足が12本あって、
うん、
それで足が12本あるタコに出会うんですけど、ここはまあちょっと面白いんですけど、あらそう、じゃあワニさんこんにちは、随分たくさん足があるんだね、
うん、
そうね12本ばかりあるわ。12本？普通タコは8本しかないの。でも私は12本数えてみたのかい、うん、もちろんよ、私12まで数えられるの。随分時間がかかるだろう。まあね、その12本の足で何をするわけとか言って、でなんかその、うん、獲物を捕まえてきてワニに与えてくれて、うんうん、で2人はなぜか知らないけどちょっと恋仲になる。
そうで、
でまあその、まあ、ワニとタコが 恋仲になって、
うん、
でそのワニはですね、うん、いつもの癖が出て、まあ、12本もあれば1本ぐらい足食っても大丈夫だろうって思うわけ、
うん、
でガブリと言って、
うん、
タコが寝てる間にガブリと言って食べちゃう、
うん、
でバレないと、
うん、
でタコは足を食べられてるにもかかわらず海外しくワニに餌を取ってきてあげるっていう生活を、
うんうん、
まあ、ずっと続けてて、
うん、
でワニは1日1本タコの足を食べるってい
う、うんうん、
で実はまあタコはその足の数を数えられるって最初言ってたんですけど、うん、実は全く数を数えられない、
うん、
だから自分の足が例えば8本ぐらいになっても、まあ、数えられないからなんか12本あるなって思ってた、
うん、
で最終的にはまあ1本になっちゃうんですけどね、
うん、
で1本の時もなんかちょっと少ないような感じするけど、うん、まあ、数えられないから、まあ
ね、
12本ある。
鈍感にも程があるよねこのタコ
これいいですね、うん、僕なんかここ大好きですけど、で最終的には、うん、まあ1本足、うん、1本足、
これもう全部足食い切っちゃうんじゃなかったっけ
そうですね、そうなんです、最後の1本も食べちゃって、
うん、
でタコはびっくり仰天して、
はい、
それで、まあ、最終的には1本もなくなって、
うん、でこれ最終的にあれだよ、
でその夜タコは、うん、ワニはどうしてもこのタコを食べたくなっちゃう
おいおい、
足だけじゃなくてもうタコごと食べちゃおうと思って食べた後に、
うん、
食べ終わってしまって、
うん、
後悔の涙を流すと、
うん、
それでまあちょっと思い至ってですね、うん、エジプトに帰ろうということになって、うん、でエジプトに帰って、
うん、
まあ、リウマチも治ったから帰って、
うん、
で最終的にその、 親族がいたところに戻るんですけど、
うん、
なぜか知らないけどみんなそのワニのことを見ると逃げていく、
うん、最後あれだよ、人間にちょっと神と、はい、して祭り立てられて、はい、実は塩で鱗が赤くなってて、
う
ん、これは神だわいっつって、
そう、赤いワニになった、
うん、そう、人間は何毎日か分かんないけど娘を生贄として捧げる毎日みたいな、
うん、これはやっぱりその、うん、僕はこれ面白いなと思うのは、
うん、
なんかちょっとこのまあブラックユーモアというか、なんていうか、まあでもその中にもなんかちょっとまあなんか分かるなっていう部分があって、
うん、
なんかその好きなものってやっぱり食べたくなっちゃうっていう、
うん、
実際にこのワニは本当に食べちゃうんですけど、
うん、
好きなもの
は本当に食べちゃった人いるよね、フランスで、日本人でさ、フランスでさ、
そうです、
恋人食べちゃった人いるよね、
中川一成か
な、うん、
でやっぱりそのなんか別に食べるっていう行為でなくてもやっぱり欲しいものとか手に入れたいとかさ、
うん、
っていうことにも通じるし、なんか結構意味深大、僕は好きだなと思って、でやっぱりなんていうかちょこちょこ出てくる、いやいやいや、そこんなはずねえだろうっていう
もうそれのオンパレードだったわ、
そんなはずねえだろうのオンパレードで
全4編読んだけど、
加賀さんなんか金橋さんにしてみればちょっとあまりに理に通ってかなってないというか、う
ん、まあ頑張って
頑張って読んでいただいて申し訳ないですけど
これを取り上げようかどうか迷ったけどやってみよう、
ね、
このでもね、完全懲悪
でないんでしょ、
ね、でない、まあ、最初の話はあの子供を殺された、サメに殺された
完全中枠なんてこの世にないですよね、
クジラが、まあ、復讐をする話だ、うん、これはまあ完全中枠、まあ、でもこの、あ、でもで全体的に完全中枠だ、この
結構なんかこう命が軽いんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
この短編に出てくるあらゆるいろいろな生き物、うん、コウノトリとかアヒルとかいろいろ出てくるんですけど、うん、結構ねなんか自分の
自分の子供をさ
卵とかあの食べていいわよとかって
でさ生まれた子供をさあのなんか特訓するんだけどさ、うん、なんか海を泳がせてみようとか空を飛ばせてみようとか、
そうそうことごとく何十匹と死んでい
く、でもさ何にもさなんか悲しいと思ってなくてさ、そうそう
失敗みたいな
何なの俺もうその時点でもうなんだこれと思っちゃってありえねえだろうと思っちゃって、
そうそうそう、愛情なんかこう感情が欠落してるような話なんですよ、うん、前編を通して、うんうん、でなんかそれ結構命が軽いし、うん、なんていうか、 なんか物扱いみたいな感じで命を扱う感じがいいな、う
ん
う
ん、なんか俺はちょっとポニョを思い出したんだけど、うん、あのものすごい津波が来るっていう、うん、あれ多分人死にまくってるだろうけど、まあ、それはそれみたいな感じで、うん、まあ子供向けに書くってこういうことなのって俺は思うんだけど、うん、どうなんだろうね、
でもどうですか、ね、子供向けですかねこれ、なんていうか
これは子供向けに見せかけた大人向けなの
いやいやいやいやいやっていう、うん、なんていうか、まあ、僕は笑いながら読みましたけど、うん、なんていうかもうこう それダメでしょのオンパレードじゃないですか、
うんうん、なんかエビスさんの漫画みたいな、
ね、あエビスさんの漫画っぽいですね、
あそういう風に捉えればいいのか、
それはいいかもしれないです、エビスさん好きな人は読んでみたら非常に面白いと思います、
あの無駄死にのオンパレードみたいな感じ、あそういう風に考えると俺の好きな作品なんだけどなんかね乗れないんだよ、はい、なんだろうな、ちょっとおしゃれだからかな、
僕はなんかすごいあの動物が出てくる話が好き、うん、好きですよね結構、
あこれに限らず
これに限らず要塞シーとかも結構、うん、動物結構出てくるんですけど、まあ、グリムドアとかああいうのとかも、なんですか、
これは全部登場人物は動物で、ほぼ比較的ね最後の話あのカメ、
うん、
カメとリスの話、
はいはい、
これはこれあれでしょ、あのウサギとカメ の、
うん、
あの
ちょっとパロディというか、
うん、要は昔はカメは、甲羅をかぶって、甲羅がなかったと、ウサギより足速かったと、
すごい速い動物だった、
うん、だけど、ウサギの企みだよね、うん、で、甲羅に乗りつけられちゃって、で、
あ、じゃあ 家だった、
ああそうだ、甲羅が家だった、
もともとは家だったところに乗りつけられて、うん、それが、まあ、くっついて、うん、甲羅となってしまった、
うんうん
ね、これ最終的になんかあの、うん、ウサギも最後全然出てこないですからね、
あそうだよね途中からリスとカメの
ラブストーリーになる、
ラブストーリーになって、でカメが襲ってくる敵からどうにか
リス
何甲羅を使ってしのいでく、
そうですね、
この話はさ比較的さ、うん、エビス三種がしなくて、うん、最後さハッピーエンド、
うん、そうですね、
このカメに この絵が可愛いなと思って、カメのこの祈祷じゃなくて
頭の
先っちょにリスが、こうなんつうの抱きつくみたいな感じで、結婚して2匹とも長生きし幸せになったと、子宝に恵まれたっておいおいってどんな子供が生まれるんだろう、
シュレックの、うん、シュレック見たことありますか、シュレックの最後、うん、敵だったあの巨大なドラゴンと、
うん、
シュレックにずっとくっついてたあの、うん、すごい口うるさいロバが、うん、結婚するんですけど、
うん、
これもどうなんだろう
だってさこれさ
あれちょっと似た感じ、
途中でさ
そのやっぱりその、うん、種族種うん、とかも無視じゃないですか、
あ
そのそれがいいな、
このさこの再会した時さ2人は2匹はキスし合ってかつてないほど激しく愛し合ったって
カメとリス
リス
あっそのここもちょっとおもろかったんですか、
う
ん、
ああこのアバズレ尻がる女、 なんかすごい
亀が、
リス積んでる
亀が女の子なんですよね、
うん、あ、そうなの、あ、そうだね、
そうだ、それで、うん、リスが男なんですよ、
うん、力いっぱい亀の背中を棒切れで、これ要するにリスを置いて亀が地球一周の旅に行っちゃったんで、そうそう、で帰ってきた時、要するに心配させてるんじゃないみたいな感じで棒切れひつかんで力いっぱい亀の背中をぶちのめした。で気が済んだって亀が聞くと、リスはキスしておくれとか言って。この話はね、なんか結構真っ当なあの恋愛もので、なんだろうね、これだけ異様異質だよね。
その他のこれ1なんですけど、
うん、
まあいくつかあるんですけど、
うん、
ほんとね、ちょっとね、ずっとこればっかり読んでるとね、
うん、
頭おかしくなる。頭痛くなってくるんですよ。わけわかんないからね、
うん、
そのいやまあだからちょっとあのなんか、あんまり読んだことない読み物を読みたい人は読んでみてください、
うん、
おすすめです、
うん、
図書館に、
図書館にはある、
僕の
あのでっかい図書館にある、
でっかい図書館にはありました、
うん、
じゃあ、
はい、
そのおすすめでした、とりあえずまあ言いたいことは言いましたので
、はい、
終わり、
終わりですか、
いいでしょうか、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。